滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、もう長いお付き合いになるんですけれども、もうキャリアコンサルタントではあるんですが、その前から関わりを持ってずっとやらせてきていただいております。最近法人化をされましてですね、株式会社叶える未来代表取締役社長、中島みゆきさんです。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでございましてね、今日いよいよようやくと言いますかね、お越しいただきましてね、本当ありがとうございます。
いやいや、お招きいただきましてありがとうございます。
いやいや、もう大活躍でしてね、本当に一番最初は私が養成講座を担当させていただいて、そしてキャリアコンサルタントになってというところで、はい、今ね、カウンセラーとしても、ね、はい、コンサルタントとしても大活躍ということですが、ね、これまでどんな歩みだったのかね、ちょっとご自身の方からね、ご紹介をしていただけるといいなと思います。はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。先ほど先生からご紹介がありました。いただきました。株式会社叶える未来の、中島みゆきと申します。名前でね、いつも得してすぐ覚えていただけるんですけど。
いやー、はい、中島さん本当得しますよね。絶対覚えてもらえるね。
はい、もう本当に名前だけはありがたいなと思っていて。
あの有名人のあのお名前ですからね。
はい。
はい、ね。
それで、さっき先生からもお話がありましたけど、はい、養成講座の先生、私の恩師である滝本先生に、もうあの頃からひよこ理論でね、もう先生にキャリコンのキャの字を教わったような、今があるのも先生のおかげっていうところではありますけれど。
いやいや、もう、はい、もう本人の努力でしかないですよ。
もう、遡れば、バブルの頃に就職をして、
はい。はい、
で、早くに子供を出産し、うん、はい、で、その頃は男女雇用均等法と言いつつも、うんうん、3年経ったら結婚して辞めるよね、みたいな、はいはいはい、まあ、大手でもそういう流れがありまして、うん、
はい、
で、私も産んだら辞める流れに沿って辞めたんですけど、うん、
はいはい、
でもやっぱり周りはまだまだ子育てなんかしてないので、
うん、
なんか世の中からすごい取り残されたような気持ちになって、はい、別に子育てがなんか不満があったわけじゃないんですけど、
はいはい、
やっぱり関わりが持ちたいなっていうことで、うん、当時は1歳半からしか保育園に預けれなかったので、
はいはい、
で1歳半になった時に、あの会計事務所で、
はい、
あの、頑張るんだったら資格がなくても採用できますみたいな。
おうお
う、新聞のちっちゃな産業の広告が
飛び込んできて。産業広告懐かしい。
たった産業のその、それを見て、私これしかないって思って、
は
い、で、なんかこう、今と違って小さな子供を預けて働くなんてかわいそうにっていうような、
うんうんうん、
ご近所とかの目もあったし、はい、うん、なんかそういうので、なんかこう、大義名分が欲しかったので、私は会計事務所で働いて、勉強しながら資格を取りながら働くんだみたいな、
うんうんうん、
っていうので、あのお勤めにをしながら仕事をしながら、うん、子供を育てながら、
うん、
通信教育で、当時はカセットテープで2級3級セットっていう
簿記ね、
はい、簿記を取りまして、でそこで初めて簿記の資格を取ったことで、会計事務所でもう関与先ってお客様のところに行くようになるんですよね、はいはい、そうすると経営者の方のお悩みとか相談とか、はい、っていうのをこう、経営の部分だけじゃなくてもいろいろと聞かせていただく場面があって、うん、で、まあ数字を追ってるよりもそっちの方が面白いようなところも私の中ではありまして、うん、で、いろいろ子育てが落ち着いてきたところで、経理専門の派遣会社の社長から声がかかって、
はい、
ちょっとうちで、あの、経理困ってるところ週1でも週3でもいいから、ポイントで行ってくれないかっていうことで、うん、で、それで派遣として経理で働いてたんですけど、
うん、
あの、もうある程度子供がもっと手が離れたんだから、うちの内勤として働かないかっていうことになって、うん、で、派遣会社の中でスタッフさんの登録の対応だったり、
はいはい、
あと事業主さんのこう応募の対応だったりっていうことで、
うんうん、
あの働く方と、あと使う方っていうんですかね、企業さん側と結ぶようなお仕事をさせていただいていて、うんうん、いろんな相談を受けていたのは、やっぱ会計事務所の時の事業主さんの相談が生きてたのかなとは思うんですけど、
は
い、
うん
うん、でもやっぱりどっかで自己流だなっていうのがあって、一旦基本を学びたいなっていうのと、
うんうん、
あと、学歴も高卒だったので、どっかでコンプレックスもあって、大学に行きたいなっていう思いと、
はい、
あと、なんか専門的に学びたいなっていうので、
は
い、ちょっと心理を学びたいと思ったので、
はいはい、
あの、山王大学って通信の大学に申し込んで、
はい、
それで4年間卒業する自信が最初はないから、短大で申し込んだんですよ。
はい、
で、まず短大で2年間勉強して、はい、いや、これでなんかそのコツっていうか、働きながら大学行くってできるなと思って、うん、
はいはい、
で3年に編入して、
うん、
それで4年間で卒業するっていう時に、
はい、
国家資格のキャリアコンサルタントっていうのを知って、
はい、
その、
はい、
その仲間たちから聞いて、
うん、
実践に即した勉強もしたいよねって、学問だけじゃなくて、
はいはい、
でそれでいろいろ探してる時に先生のところの申し込み。
講座。
はい。
はい。見つけて。
もうご縁ですよ。本当に。
はい。いや、ありがとうございました。うん、はい。そうですよね。学校卒業されてから一番最初は金融機関ですかね。
じゃあ最初はメーカーです。メーカー。
最初はメーカーを務めから
ですか。メーカーで働いていて、うん、
はい
は
い、
その時は何の資格もなくて、ただ、営業事務的な感じです。
はいはい。
それなので、うん、何の資格もなくて、で、主婦になって子育てして、
うんうん、
で働きに行くのに、そこでやっと会計事務所で。
そこで会計事務所だったんですね。はい、で、順調に簿記の資格も取得されてということで、はい、で、はい、ね、心理系も学びたいっていうふうなことでね、はい、三能大って、通信制ではあるけど、なかなか通信制を4年で卒業される方って、そんなに多くないんですけど。
もうやっぱりあの頃はまだコロナの前だったので、
うん、
ズームとかそういうのが普及してなくて、
うんうんうん、
私は通える場所ですけど、自由が丘だから。
はいはい、
だけど、全国から、高速バス乗ってきたりとか、全泊してとか、はい、うん、そういう形で集まってスクーリングに朝から晩まで土日、うん、本当に朝から晩までなんですけど、はい、缶詰でやってる仲間がいたので、
うん、
とってもいい刺激になって、
うんうん、頑張らなきゃと、うん、自然にそんなお気持ちにもなって、
そうなんですよ、いろんな子がいて、うん、若い子もいれば、
はいはい、
定年退職して、
はいはい、
お希望しだよなんて言いながら優しい、うんうん、ね、ジェントルマンがいたり、
うん、
自由が丘っていう土地柄マダムがいたり、うん、
はいはい、
そういういろんな人と関われて、うん、でも勉強したいって気持ちはみんな一緒でっていうところで、うん、はい、学べたのはすごい財産だなって思います、ね、
そうですよね、うん、でも大人になってからのね、本格的な学びって、うん、まあ、はい、いろいろとこうね、障害になることもあるわけじゃないですか、
はい、
よく気持ち続きましたよね、はい、本当にね。
本当にね、土日って仕事休みで土日に学校行っちゃうと12連になっちゃうんですよ。
はいはい、12連。
そうそうそう、
あ、なるほど。確かに。
そうだ、そうか、そう。で、それで学校終わってからも次の日の宿題とかもあったりするから。
そうですね、ありますよね。
結構缶詰でやんなくちゃいけないところもあって、
うん、
で結構大変ではあったけど、
うん、
でも楽しかったですね。学ぶことは嫌いじゃないんだなって、自分でも。
うん。
はい。
まあそうですよね。学ぶことが嫌いだったら、なかなか、もう、厳しい状況の中でいけないですもんね。まあ、お子さんのね、手がある程度離れてっていうふうなね、ところもね、タイミングもあったんでしょうけど。
はい、そうですね。
心理の方を学びたいというふうなのは、何きっかけなんですか？
なんとかその相談業務で、結構自分流だなっていうのもありましたし、
うんうん、
スタッフさんとかの悩みを聞いてるときにも、
うんうん、
なんかもうちょっと違うことができたんじゃないかなとか、
うん、
なんかこれで良かったのかなっていう方もありましたから、うん、聞いてもらって良かったって言っていただける時もあれば、
うん、
なんか違うなっていう時もあって、
うん、
でそういう時になんかこう、やっぱり基本が何も学べてないから、っていうので、
はい、
はい、
そこでこう学び直しと言いますかね、自分の力をつけるので、はい、まあ今で言うとリスキリングですか、
ね、あ、そうですね、はい。
ね、はい、ね、というようなところの部分で、まあ、
はい、
行動に出られるというのはすごいなってやっぱり思いますし、で、まあ、その、キャリアコンサルタントではできるぞっていうふうなのを聞いて、あ、これだみたいなやつっていうのは、
はい、
何ですかね、ピンときたんですかね。
いや、何にも迷わなかったですね。そういうのがあるから、うん、ここで実務じゃ、うん、結構机の勉強なんですよ。理論家の勉強とか、
うんうん、
心理学の歴史とかそういうのも、それは楽しかったんですけど、
は
い、でもじゃあこれをどうやって実践で活かすのっていうので、うん、キャリアコンサルタントってあるんだって、国家資格なんだって、
うん、
っていうのを聞いて、私やろうって思ったんですけど、
うん、
その話をした中でやり始めたのは私だけでした。
まあ、話題には上がったけれども、実際に動いたのは中島さんだけだった。
そうそう、私だけ、結果私だけでした。
で、どうでしたかね、その、まあ、その国家資格化されるってね、お話もあり、まあ、講座にね、通学で通われていらっしゃいましたですもんね。
そうですね。うん、時はでも先生に教わってる時はコロナのまだ途中だったので、
うん、そうですね。
ね、
う
ん、だから学科だけは、
ハイブリッド的な感じだった。
リモートで。はい。で、応用になってからやっと先生にお会いできてっていう。
そうですよね。
はい、生滝本先生だって言ってみんなでね。
いつもの画面上でしか。
そうそうそうそう、
お会いできてなかった
あ、いたんだ、みたいな。本当にいたんだ。
実在したみたいになってね。
そうそう。
でもまあ、思い出しますけど、こうね、国家資格の試験の時、ちょうど面接の試験ですかね。クライアント役の方が結構苦労する方だったんですよね。
はい。はい。
うん、ね、自分の思うようなね、感じで話が進まないっていうようなところで、もうなんか半分泣きながらね、はい、帰ってこられたの。
はい。
思い出しますね。
はい、本当に。ねえ。
でもまあ結果はね、面接の試験の結果はすべてね、はい、オール A っていうね、
ね、
一番いい成績だったです、はい。やっぱりこう、真摯に向き合うといいますかね、そういうの大事にされてたんだなぁ、なんてね、はい、思いましたね。
ありがとうございます。う
ん、ねえ。まあ、カウンセリングの学び心理、ね、大学の方で学び、キャリアコンサル、はい、国家資格で取りというところですけれど、まあ、
はい、
実務として相談業務っていう風なのは、あの、お客様のところに行くっていう風なのはね、あったけれども、
はい、
こうなんか、
はい、
キャリア相談とか、まあ、メンタルからのね、相談っていうのは、はい、まあ、ない状態から、まあ、今ね、電話相談、はい、すごいやってらっしゃるじゃないですか。
はい、
エキサイト、お悩み相談室ってね。
はいはいはい、
一番こうね、電話相談の多いところで何回も1位にもなってらっしゃいます。
ありがとうございます。
ねえ、はい、今初めてどれぐらいですか ?3 年ぐらいですかね。
3年ですね。3年過ぎて、今年の1月で3年ちょうど経ったので。
うん。うん、で、今4000件ぐらいですか。ね。
そうですね。今、ちょうど4000ちょっとですね。ね、はい。
年間には1000件、1100、200とかね、1000件以上はやってらっしゃるってことだから。うん、はい、全部有料ですもんね。
はい、おかげさまで。はい。
ね、皆さん、やっぱり中島さんとお話ししたいっていうふうなね、ニーズですし、それだけ満足度高いお話聞かれますし、サービスの提供されてらっしゃいますからね。
あの、感想もいただけて、だいたい1割ぐらいですかね、感想のコメントをいただきまして。
はいはいはい。
はい、そのコメントでまた私も逆に励ましていただいたりとか、もう本当に私の方が力づけられる部分も多いですし。
うん。ね、評価も高いですもんね。
ね、
コメントをね、くださる方々ってね、大体こう、ほぼ満点に近いね、ね、
うん、
くださる方が多くて、ね、すごい期待に応えてらっしゃるなってね。だから、正直そこまでの間にね、メンタルの関する相談とか、キャリア相談とかっていうのをしっかりやっていたわけではね、はい、ないところですが、はい、心がけとしてはどんな感じの心がけでいつもやってらっしゃるんですかね。
先生に教えてもらったこれ受け売りなんですけど、
そう
あの一人一人違うので、あの、はい、当たり前ですけど、その方がどんなお悩みを持っていて、その方にとってのどういう解決方法がその人にとっての望みなのかっていうのを常にお伺いしたいなっていうふうに思っていて、
うんうんうん、
あの、正解はその方の中にの望みが叶うことだと思っているので、
はいはい、
あのまずはあのその方がどんなふうに今の悩んでいて、うん、どんな風になったらいいなっていう風に望まれてるのかっていうのをお伺いしたいなっていう風に考えてるんですね、
うん、
なので今あの結構私のところにかかってくるまで、
うん、
あのネットでいろいろこう YouTuber のとかをこう見て迷子になって結局どうしていいか分かんないって言ったりとか、うんうん、そういうのを見すぎちゃって自分を責めちゃって、
うん、
どうにもならないっていう方もいたりするので、はい、やっぱりあの方たちは YouTube の方が悪いとは言わないけど万人向けの王道の話をされてきて、
うんうん、王道のお話が多いですよね。
そうそうそう、それに当てはまらないから皆さん悩んでいるので、
うん、
ね、そこら辺がやっぱりあのその YouTube の方のね発信してるのもいいんでしょうけど、うん、教科書的にはいいんでしょうけど、
うん、
でも個別の問題って考えるとやっぱり一人一人のお電話でご相談をお伺いするっていうのが一番その方に合った対応ができるのかなっていうふうに考えてます、
うん、そうですね、まあ、YouTube はやっぱり一方通行ですよ、
うんうん、
だから大体やっぱりネガティブな方向にね考えがちにねなりますからね、はい、双方向のやっぱり関わりの中で、ね、はい、どうしていこうかって考えるのがね、はい、いいことですよね、
はい、
ね、大変ですね、やっぱりねそうやってお悩み抱えられるのね本当に辛いですよね、
うん、
ね、まあでね、あの今ももちろんね、何度も相談件数ね、あの、人気カウンセラーとして1位何度もなってらっしゃるわけですけど、やっぱりすごいなって思うのは、学びも止めないっていうところですよね。
それはやっぱりあの AI に負けたくないのでもうあの私がちゃんとこう自己研鑽して、はい、いろいろこう学んでいって、いかないと、あと時代の流れとかね、はい、そういうのもちゃんと勉強しなくちゃいけないし、うん、それこそ個々のこう対応をするのに、いろいろ自分自身が足りないと、お役に立てない部分があると、ね、
うん、
歯がゆいですので、
うん、
やはりあの、学びは止めたくないなっていう部分はあっ て、技能士とかの、
うん。そうですね。はい。ね、そうですよね。なんか心理系の学科出られているのに、産業カウンセラーの資格にチャレンジしたりとか、ね。で、キャリアコンサルタントもね、上位資格でね、2級の技能士にチャレンジされたりとかって、それ止めないじゃないですか。もう、いや、ほんとすごいなって ね。
でもね、さっきの話と同じになっちゃう。楽
はい。
しいんですよ。やっぱり
楽しい。
学ぶのっ
うん。
て。はい。
ああ。
だから今も産業カウンセラーの上の資格のシニアの講座も今受けに行っていて。
そうですね。産業
は
ね、
い。
上位資格といいますかね、さらにこう、深い
はい。
領域のところでね、学ぶ
はい。
ってね、シニア産業カウンセラーってありますけれどね。
はい。
うーんと。
で、オンラインよりもリアルが好きなので、この間、中部支部の名古屋にお邪魔して、シニアの講座を受けてきたんですけど、そこでやっぱりお友達ができたりとかね、そういうのがまた楽しかったり、はい。
まあ、中島さんの社交的ですからね。ね、どうですかね。いや、もともとそうだったんですか
い
ね。
や、私、根は人見知りです。
あ、そうなんですか。
心理やってる方とか勉強しようと思う方って優しい方が多いんじゃないかなと思うんです
そう
け
で
ど。
すね。それはそうだと思います。ね、まあ、それがこう、なぜこんなに積極的にって 思うんですけど、なんか突き動かしてるものがあるんですか？
何ですかね。やっぱり周りに恵まれてるんじゃないですかね。先生も含めて。このお仕事もそうですし、勉強始めてからもだし、周り皆さんが本当にお優しい方が多いので。
そうですね。まあ、今ね、こうやってね、お話いただいてますけれども、実はまあ他にもお仕事やってらっしゃってってもうね、もともとこう、平日お昼間ね、フルタイムでお仕事されているっていうふうなところもあり、ね、で、その他の時間のところで、こう、電話相談をお受けになってってことで、で、それをこう続けていく中で、今回、法人化ということでね、株式会社、叶える未来、ね、いうふうな名前でね、この叶える未来っていうふうなのは、どんな意味とかね、気持ちが込められてるんですか？
元気に働こう。
皆さんね、やっぱり今の不安は将来の不安につながってると思うんですよね。なので、未来は、やっぱ先ほども言ったように、それぞれ描く未来は違うと思うんですけど、皆さんの未来を叶えるお手伝いを一旦担えればということもありまして、で、なんかこう、名前だけでもね、ぽっと明るくなるような名前がいいなっていうふうに思ったので、叶える未来っていう名前にしました。
これね、カタカナじゃないですか。叶える未来ね。このカタカナも意味があるんですかね。
カタカナはね、カタカナは漢字だと硬いなと思ったので、カタカナ、誰でも読めるじゃないですか。あれ別にこれ、相談するのって子供でもいいと私は思っていて。うちの孫が行ってる小学校はやっぱカウンセリングルームがあるんですよ。小学
そう
生
な
だ
んで
け
す
ど。
ね。小学校にもそういうのがちゃんとできる。
そう。で、うちの孫は私に似て、好奇心が旺盛だから、学校入ったら全部の教室を見に行ったんですよ。休み時間に図書室、カウンセリングルームって。それでその時にカウンセリングルームっていうとこは何しに行くとこなんだって私に聞いたから、何か相談をしに行くとこだよって漠然と言ったら、その相談した内容が運動会で1位になるにはどうしたらいいですかって。
おお、なんか、いいですね。なんか子供らしいですね。なんかね、可愛らしい。
そしたらそこの先生が、それは体育の先生かなって言ったんですって。で、帰ってきて、そんな風に言われちゃったから、聞き方がまずかったんじゃないかなって私に相談するから、
すごい
そう
です
か、
ね。
そう、じゃあそうだね。走り方は先生だけど、どうやったらドキドキしないですかって聞いたらよかったのかなって、自分で言い始めたから、
ええ、すごいですね。内省してますね。
そうだ、じゃあそういうふうに聞いてきてごらんって言って、で、そのカウンセリングの先生とも今仲良しなんですけど、今3年生なんですけど。
いいですね。
そう、だからやっ
社交
ぱ子
的。
供だって、大人だって、カウンセリングとかそういうのがもっと身近になるといいなって、
そうですよね。
特
と
別
思
ない
ま
こと
す
じゃなく
ね。
てね。
ねえ、そうです。ね、別に悩むことは特別なことではなくてね、みんなそういうのはね、悩みますからね。
で、お電話くださる方も、なんかすごい勇気を出して初めてこういうところに書きますっていう方もいて、だからやっぱり敷居が高いのかなっていうのは感じますね。
まだまだ相談をね、他人にするというのは特別なことっていうふうな、そういうイメージですかね。まあね、こうやって、まあ電話相談ね、から始めてっていうふうなところ、今ね、もう3年ちょい超えていって、直近の半年はね、1000件をね、相談超えてるってね、いうふうなお話ですけど、この業界で働いててよかったことっていうのは何かありますか？
そうですね。この業界っていうか、この相談、カウンセリングをやってて一番良かったなと思うのは、先ほどもちょっと伝えましたけど、逆にね、励ましていただくじゃないですけど、お電話を切る前にかけてよかったですって、本当にもっと早くかければよかったとか、もうこれを実行して、次の電話はいい報告ができるようにやってみますとか、
す
おっし
ご
ゃっ
い。
てくださったりとか、なんかもう、ああ、なんでこんなもやもやしてたのか、こんなスッキリできるなら電話してよかったとか、なんかこう、喜んでいただけるというか、お役に立てたなって感じるときが、あ、やっててよかったなって思いますね。
ですよね。この間ちょっとお話伺いましたですけど、ね、うまくいったんですよとかね、わざわざ電話してくださったり
そうなんで
ね。
す。その約束を本当に守ってくださって、今日はいい報告ですって。先生に嬉しい報告がしたくて私頑張ったんですとかって言ってくださると、
まあ、
私
いいっす
も
ね。
本当に嬉しくて。
やりがいありますよね、本当にね。まあ、この番組って、キャリアコンサルタントの方もね、お聞きになられていらっしゃっていて、まだ実務についていらっしゃらない方とかもいらっしゃるわけですけれども、まあ、この実務についてね、で、いい報告なんですよ、なんてね、いうふうに言われると、やっぱりこう、やっててよかったなーってね、実感するところですよね。ね、いいところもちろんあるとは思うんですけれど、やっぱね、ご苦労されたこともあるかなと思うので、なんか苦労ってありました？
それはね、本当に苦労って感じないから続けられてるのかなって
そうか、そうか。い
思うん
や、
ですよ
確か
ね。
にね、この業界も私もそうなんですけれど、忘れるのが上手な人は、やっぱ続きますよね。
さっきも言ったように、兼業でやってるので、本当に嫌だったらっていうか、苦労だったら続けられないと思うんですけど、やっぱりこれがあることで、私も力づけられてますし、本当に向いてるんだろうなって思いますね。
まあね、今本当に活躍をされてね、目覚ましいところではありますけれど、今後の取り組みってどんな感じなんですか？
やはり電話カウンセリングやりたい方の層ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。
おー、そうですか。
だって、お家で、私、そう、こう仕事、こういう仕事してるって言うと、いいねって感じで言われるので、家で
そう
で
か、
き
そう
る
か。
のとか、電話でできるのとか、いいですねって言われることが多いので、やりたい方多いんだと思うんですよ。
そうそう、電話相談だからね、顔出ししなくていいっていうのがね ありますからね。しっかり
だから
話
やり
ね、
たいなって思ってる
集
方は
中で
多い
き
と
ます。
思うんです。だから結構激戦なのかな、これ今後も激戦なのかなとは思ってるので、
いや、本当そうみたいですよ。
だから今は、順位はいただいてますけど、うかうかしてられないなっていうのもあるし、自分も磨いていかなきゃいけないし、世の中の動きとかそういうことにもちゃんと敏感になってなきゃいけないなっていうふうには思いますし、もっとみんな気楽に相談できるような世の中になってほしいし、カウンセラーの人たちももっと自分に自信を持ってほしいなんて言ったら偉そうだけど、なんて言ったらいいんだろう。なんだろうね。
自分に自信ってどういうことなんだろ
なんでしょう。だからよくほら、キャリコンは食えないとかいうのが、なんか上がってたりすると、結構資格を取っても稼げないんじゃないですか、みたいな心配される方とかね。
いますよね。
ねえ、いるじゃないですか。でも稼げる稼げないとか、やれるやれないはその人次第だからね、誰
そう
かが
そう
決
そう
める
そう。
ことじゃないけ
そうな
ど。
んです、そうなんです。稼げないって言われたら、まあ、稼ぐって言い方は良くないかもしれないけど、きっちり報酬をいただいて仕事をするっていうふうなね、方が、それはいらっしゃらないんじゃないかとか、やりにくいんじゃないかっていう方、そういう話をされると、中島さんの存在がなくなってしまうってことだから、否定されちゃいますからね。
なんて言うんですよね。この心理の仕事っていうのを、相談業務っていうのを、もっと身近に感じてほしいっていう一方で、それに携わる人たちが、もっとなんか誇りを持って、みんながね、やれるといいなって。
そうなんです、そうなんです。まあ、自由に値段が決められるだけにね、難しいところもあるかもしれないけれども、自分のことは自分の言い値でいいと僕は思います。で、それに納得してくださっている方がサービスの提供を受けられるわけですから、全然いいと思います。だから中島さんがしっかりサービス提供されてるから、6割とか7割の方がまた話してみたいなっていうふうにね、なられるわけですからね。いや、すごいな。
なので、結局、カウンセリングが身近になると同時に、カウンセラーの数も必要になってくるじゃないですか。
そうですね。
ってなったら、そういうことで、相談したのに、なんかダメだったなって、なんかもう、そうすると相談するの嫌になっちゃうでしょ？だから、やっぱその相談を受ける側の質問を上げなきゃいけないし、もっとね、いろんなことを、 まあ偉そうですけど、なんだろうな、双方向が必要なんじゃないかなって思いますね。
そうですね。うん。うん、いや、本当そうですよ。まあ、今ね、電話相談中心されてますけども、他にもなんか広げていこうみたいなやつとかあります、
はい、そうですね。だから、漠然としてるんですけど、
うん、
その自分の登壇業務もそうですけど、うん、こういう職業っていうか、こういう業務に関わる人たちの方の何かこう、手助けになるような仕事、
うん。
うんうんができたらいいのかな。
例えばどんな
講師とか。
ああ、講師ね。そうそう。そうそう、そうなんですよ。技能士もね、はい、資格取得されましたからね。
はい。
うん、ね、養成講座だったりとかね、更新講師とかの講師とかもね、やれますからね。
なんかこう、うん、未来のキャリコンたちとか、キャリコンになられたばかりの方たちとか、うん、そういう方たちの気持ちも私もわかるので、
う
ん、
そうですよね。
そういう方たちが今度目を輝かせて働ける。う
ん、ああ、いいですね。ね
うん、いい、あの、相談対応ができるんじゃないかなって。
ね。一番最初のね、検定でだいぶね、落ち込んだり苦労したっていうね、その、尊い経験がね、はい、すごいインパクトですし、はい、皆さん元気のね、糧になるかなって、やっぱり僕も思いますしね、はい。はい。まあ、あとは中島さんのこのね、バイタリティですよね。いや、いつもこうね、どっから来るのかなって、もう。
よう、こんなぐらい元気が。よく言ってくださるけど、
もう。
どうなんだろう。
欲深い。
欲深い、そうかもしれない。欲深い、聞こえが悪いな。
あ、向上心の塊。
あの、好奇心と。
好奇心と向上心。
そう、向上心、向上心はちょっと立派すぎるけど、
うん、
そう、なんか、そう、叶える未来です。やっぱり私、自分自身も叶えたい。
そうか、確かにそうですね。こう、社名は自分にもね、うん、当てはまるとこですよね。
はい。
うん、ね、一つ一つ頑張ってこられてきて、一つ一つね、はい、あの、叶えてきたことがね、たくさんあります。はいね、はい、未来に続けていく。なんていうような解釈を僕は勝手にやってますけど。
はい。おっしゃる通りです。
まあね、いろいろこうね、お話も伺ってきましたですけど、
はい
まあ、この番組もね、お時間がございましてですね、はい、そろそろっていうふうなね、はい、時間がやってまいりました。はい。はい、ねあの、こうやってね、まあ、ゼロからね、まあ、始められてっていうようなところで、はい、今ね、もう、ナンバーワン、人気ナンバーワン、エキサイト、お悩み相談室ね、1位、2位、何回も1位に、ね、なるぐらいの実力をつけられて、そして法人化までされたっていうのってね、まあこれ一つのサクセスストーリーだと思いますし、まあこれから先もですね、どんどん発展していかれるんじゃないかな、なんていうふうにね、すごい思いながらね、お話を聞かせていただきました。はい。まあね、ちょっとね、お時間の方がね、来てしまいましたね。今日はね、ここまでというようなところになりますけどね、あの、いろいろもっと本当はね、聞いたね、はい、ここでありますけどね、大変申し訳ないんですが、ここまでというところはね、
はい、
いただきたいと思います。はい、はい、それではですね、今日お越しいただきましたのは、はい、株式会社叶える未来代表取締役社長、中島みゆきさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。